というところで、防災ショットバーに来た限りはどっぷりと30分間防災漬けになっていただきましょうというところで、今回は、4月に引き続きですね、シリーズ想定される東海東南海南海地震を考えるということで、いろんな想定を考えていこうというところです。まあ、あくまでも一般人が想定する想定という許される枠の中で我々はやりたいと思いますが、はい、シリーズは何ちゅう名前でしたっけ。
今回は災害への想定ストーリー4ということで、まあ、想定日時をもう一度、おさらいしますが、2012年12月13日、木曜日の午後1時ですね、
これなんでやって言われたんですけどね、マスター、はい、いやなんとなく、まあ、新月の日やしとか言って言ったら、なんかみんなもうこの日を迎えたくないようには言われましたね
いやでも木曜日の13時ね、私バンバンラジオのパーソナリティのアルバイトに行ってる番組の時間中ですよ。
あ、アルバイト行ってんの。
それは、はい、あの会社の規約上ちょっとまずいな
あ、受付嬢やもんね、うん、あ、
その日それは違いますよ、会社の広報として行ってるんですよ。
あ、それやったらええか、
はい、
え、
部長知らんのですかそれ。
あ、聞いたかな、
会社の広報ですよ
やっぱり歓送迎会で怒られてしまう部長やね
なるほど、
う
ん、
じゃあ私はその番組中にっていうのもちょっと心に留めながら、
ね、止めといてくださいね、
はい、
そうですね、その日はちょっとそこに M9 マグニチュード9の地震が発生するわけで、で、まあ、各地というか、まあ、加古川では震度5強から6弱程度の揺れを感じたという想定ですね、
うん、そうですね、
はい、
で、まあ、前回の防災ショットバーでは長周期地震動についてお話をさせていただきましたけど、はいはい、今回は、まあ、その前の強烈な直の、地震の後にやってくる強い揺れですね、その後の前回の長周期地震動のゆっくりとした長い揺れが収まった後を今回は検証していきたいと思っておりますが、さあ部長、揺れが収まった後はどんなもんですかね、長周期が収まった後は。
そうやね、揺れは収まっても、まあ、突然のことで心の動揺は収まらへんね。
ああ、うん、やるね、
まあ、ますますそう不安が募ってきます。
あ、ますますっていうぐらいやっぱりちょっと動揺する時あるもんね、この文字見ただけでも
文字見てんの、
いやちょっとごめんなさいね、なんかあ、びっくりしましたね、なんか何が起こったって思いますね。
そう頭の中ではね、全く判断がつかへん状態やろうから、え、何、地震、地震なん、
そう、いや、うん、マスターも前言ったように静岡で三島で ね、うん、ホテルで泊まった時に地震の揺れを、ね、
富士山が揺れたよ
そう富士山が揺れたんじゃなくてめまいがしたかなと思って、最初はね、地震やと気がつかなかったっていう、まあそんな地震やと普通の人はなかなか気がつきにくいんですね、
はいはい、
まあ、特に一人の場合にはマスターでも判断が遅れたぐらいですから、まあ、皆さんも遅れるんじゃないかと、まあ、そんな時にはラジオとかテレビのスイッチを入れましょう。まあ、ちょっとした揺れでもね、このテレビとかラジオのスイッチを入れる癖づけ、これが大事だとマスター思っております、まあ、実際不安を大きくする材料はやっぱり情報がなくなる
そや、ね、
っていうことですよね、だから情報を手に入れることでやっぱ落ち着きを取り戻すことが、まあ、部長できるわけですね。
そうやね、特に大きな地震では停電になる場合があるから、電池式のラジオっていうのは防災グッズの中でも必需品かな。
やっぱりそうですよね、でも電池式のラジオって持ってる人っておるんやろうか。やっぱり今はそこそこおるかな、
防災グッズでだいぶ出回ってると思うけどね、
あ、そう、
充
電式の手回しのクリクリするやつもあるもんね、ラジオにね。
そうですね、
携帯の充電もできたりするもんね。
あ、そうやね、
そうですね、
まあ、ではラジオをつけた場合にはどのような情報が流れてくるかということを、まあ、今回ちょっと考えてみようかということで、ネタを仕入れてまいりました。今日はですね、大地震発生後の日本放送、東京ですよね、
はい、
日本放送で実際に流される情報予定内容を参考にしていただこうかなと思ってご用意をしてまいりました、
はいはい、
まあ、大地震直後はですね、注意事項とか注意喚起のような内容が放送されるそうです、まあ、揺れてる間の放送はつくん、どんな放送かわかる？
まあ、一応やっぱり身の安全の確保、それと火の元の確認、あと、まあ、あの津波の警戒っていうことぐらいですか ね、とりあえずは。
じゃあ揺れが収まってからどんな情報が流れるかつく分かる？
この時は逆、まあ、余震の対策ですね、あとガス漏れ注意とか、火を使用しない、で、まあ、みんなで協力をして消火や援助、救援
援助じゃないね、救助ね、
救援、救助、 などがまあ呼びかけとして放送されるということで
ですね、うんうん、ではではですね、具体的に放送内容を紹介したいと思いますので、備えの訓練を今日はやってみようかなと思っております、うん、大地震が発生してその瞬間ラジオ放送をしているとさっき言った、ね、あきちゃん、
はい、
うん、びっくりしたんちゃうかなこの文章、あ文章じゃないわいやいや、あそんないらんことを言うたかな、うん、じゃああきちゃんまず揺れが収まった後の放送としてはそこ書いてありますでしょ、ちょっと読んでもらおうかな、はい、やっぱプロとして、はい、根性入れて読んでいただきましょう、はい、
揺れは一応収まっていますが、まだ余震の可能性があるので、もう地震は収まったと安易に考えないでください、
うんうん、まあ、大地震の際はね、大きな余震が立て続けに襲ってくる可能性がありますから、はい、油断は絶対にダメということだよね、部長、
う
ん、
そうやね、
やっぱり余震っていうのは定期的というか規則的でもないもんね、
うん、
もうこうへんかな思いながらでも、まだ1年経っても余震ってあるんですよね今、
本震に近いような余震
ありますもんね、うん、そうやね、ほんまそうやもんね、
阪神淡路の時でもずっと続いたもんね、
う
ん、
あそうですよね、だからやっぱり油断は大敵ということやね、まあ、それから続いての放送内容はどんなのありますかね、
はい、デマや噂に惑わされず冷静に行動してください、自分勝手な行動はしないでください、勝手な憶測を言うとデマの元になります、
うん、やっぱり正確な情報の入手が大切やということですね部長、
そうですね、人はある情報も怖いんだけど、うん、いや大丈夫とか津波なんて来ないから大丈夫、
あ避難せんでもええとかね、
うん、まあ、何の根拠もない情報を信じてね、うん、自分の命を失ってしまうことっていうのは往々にしてあるから、
ほうほうほうほう、じゃあそのデマは人の命を左右するので曖昧な情報の発信は絶対に、まあ、避けらなあかんということでね、うん、じゃあ続いての放送は、
はい、ガス漏れの恐れがないことを確認するまでタバコを吸わないでください、マッチやライターろうそくも使わないでください、また電気のスイッチを消したりつけたりもしないでください、はい、漏れているガスに引火する恐れがあります、
うん、そうやね、まあ、電気カチカチやったら火花が飛ぶ可能性もあるし、まあ、マスターはタバコ吸ったことないので感覚が部長みたいにはちょっと分からへんねんけどねでも部長もまあ火事現場でタバコ吸うことはないと思うけど ね、
そうやね、
でも火事現場でもね加えタバコで作業しと人も見かけたからね前にね、うん、まあ、見物人もいるからね、まあ、ガスが特に大地震の際は漏れていたらどうするんやろうと思うからやっぱり気をつけらなあかんということでね、
はい、
まあ、続いての放送は、
はい、電話は回線に限りがあります、消防車や救急車の必要な人以外は電話の使用は控えてください、
いやほんまにねこれもね、まあ、自分というかなんか心配なだけで他人に電話をなんか自分のエゴやね、
そうやね、
全然こう、うん、地震が遠くで起こって遠くの人がいやこの人どないやろうとかって興味本位にかける人がいっぱいおるとかっていう話もあるからね、やっぱりそういうのは気をつけていただきたいなと思いますね、本当の必要なものだけの電話に控える、ね、
特に直後はね、
あ直後はね、うんうん、そうやね、ガーンってごっつい地震やで電話するアホおるからねやっぱりね、うんうんうん、